ムネキと
ヒロの
朝までホーミータイト。
はい、皆様こんにちは、今井義弘です。
どうも、ムネキ中本です。
はい、収録しているのは、公開当日の2月13日午後12時になったところです。
今井さん、大丈夫なんですか、はい、こんなあの更新当日に撮るっていう、なかなかの偉業をやってますけど
ね。初めてのねトライだからね、まあ頑張ってみようかなって感じだけど、まあそれはさておきね、曲のリリースが間に合わなかったんです
あ、そう
そう、なのでね、ちょっとねこればかりはって感じなんだけれども、あの予定変更で、あの、まあ、当日収録に臨もうかなっていう感じですけどね。
まあしょうがないですね、まあまあ、あなたはねこだわりも強いから。
いやー、まあね、でもこれはね俺のせいじゃない、俺のせいじゃないし、メンバーのせいでもない。何が理由ってね、アメリカだからですよ。
そうなんですか。
うん、しょうがない。もうね、これは本当ね、あの下向こうと思ったら、ね、どんだけでも向けてしまうけどね。いや、もうここは自分で気持ちを取り直してね。まあ、
そうね、今井さん、
はい、
アメリカのせいにしてたらアメリカじゃ成功できませんよ
アメリカのせいでもない。まあとにかく気持ちをね
そういうことですよ。
上に向いて頑張っていこうかなって感じですけどね。
間違いないですね。
でもね、今日はあの今日で、あの本当ね素敵なゲストが来てくれてね、あのすごい今日のこの収録を迎えるのを楽しみにしました。
そうですか。私は憂鬱でしたよ。
なんで。
それはね、僕はいつもね、胸キの独壇場でやりたいのにね、毎回メインがゲストってどないやの
まあ胸キはもうね、あのいつものそのキャラのまんまで突っ走ってほしいなと思うんだけどさ、たまにはゲストを立てましょうね。
そうですね違うとこ立ててる場合じゃないですね。
どういうこと。
うん、どういうことでしょう。
はい、それは想像にお任せしまして、ちょっと思いっきり感じだったまあでも今日はね、まあ、この感じで回線の中でね気持ちよくやっていきましょうよ。
そうですね。
はい、
Love and Peace! Make it home, Hiro no Asamade, Hold Me
Tight from Los Angeles. Weekly La 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 っていう雑誌知ってる？
誰に聞いてるんですか、今井さん。
もうね、LA に住んでたらね、この雑誌をね、知らない人はいないんじゃないかっていう感じだけどね。
まあ、いませんね。
ということでね、今日はその代表を務めていただいている森達夫さんに来ていただいております。
はい、ありがとうございます。森達夫さんです
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっと今井くんのこの入れ方がちょっと微妙だったっていう若干あるんですけど、緊張してるのかな。
ありがとうございます。
今日ね、なんかね緊張してるね。
じゃあとりあえず一回乾杯しますか。
はい、乾杯しましょう。
そうね、今井くんも調子が悪いから
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
乾杯。
乾杯。
今日は本当に来ていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
今いろんなことをやっていらっしゃるようなんですけれども、あのメインはこのウィークリーラララ、
ね、そうですね、はい、
他にどんなことをやっていらっしゃるんですか。
はい、まあ、簡単に言うと15年前にウィークリーラララという、まあ、週刊の、無料情報誌を、はい、立ち上げまして、
はい、
で今ラララは、カリフォルニア州全域と、まあ、ネバータ、まあ、ラスベガスとか、デンバーとか、はい、フェニックスで今はあのテキサス州の方まで、あのトヨタがね、ダラスの郊外のプレノに移ったんだけど、
はい、
テキサス州の方までも、はい、毎週配布してるのがこのウィークリーラララ で、はい、でこのラララ以外では、ジャパンアップという英語の媒体、はい、これはもう10年ぐらいになるんだけど、あのアメリカ人へ日本の食文化だとか、
はい、
日本のカルチャーを伝えるマガジンが、ジャパンアップ、うん、であとハワイの方で、ホノルルプラスというこれも英語なんだけど、
はい、
地元のハワイの方とかあと、うん、メインランドから来る旅行者に向けて、うん、ハワイ情報を英語で伝えるっていうマガジンもこれを、今もう8年9年ぐらいかな、
はい、
やってるのが、マガジン3C です。であとイベントの制作はよくやってて、はい、いろんなコンサート、加山雄三さんコンサート、去年が広瀬香美さんコンサートとか、
はいはいはい、
講演会やったりだとか、とかあと今年2018年からはハワイの方で、はい、あの結婚式場のちょっと縁があって、
はい、
マネジメントをやることになって、まあ、あのオアフ島にある結婚式場の、はい、まあ、オーナーさんがいらっしゃって、まあ、うちの会社がマネジメントするということで、今までの、ね、出版だイベントとか、とはちょっと違うビジネスを今年からスタートという感じでやってます、
はい、オアフ島でシングルライフも終わる オアフみたいな感じですね。
はい。
なるほどね、
はい。
結構やってますね。
これいろんなことやってて、もう毎日じゃ忙しいですよね。
あの暇な時間はないと思うし、やっぱりあのラララもね毎週なんで、はい、もう毎日締め切り、何かしらの締め切りがあるし、であと毎月出してるマガジンが当然ね、締め切りがあるし、
はい、
でイベントがあったりとかってなると毎日もう全力疾走で走ってるかなっていう、
あの締め切りのある仕事ってやっぱ大変じゃないですか。
まあそうだよね。
それの中でもやっぱり納得いくものをちゃんと作れてるって感覚あります、
うん、でも逆に言うとお尻が決まってるんで、はい、分かりやすく行動できる、自分の性格に合ってるかなと思うんだけど、まあ、ちょっと言葉は違うかもしれないけど、ホームページを制作するってなった場合、
はい、
永遠に直すことできるっていう、なんていうのかな、いい部分と俺にとってはそれちょっとぼやっとしちゃってる部分で、
はい、
やっぱりマガジンとかの締め切りっていうのはもう本当に締め切りだからんで、これ入稿しちゃったら直せない、
はい、
もう世に出ちゃうっていう、
はい、
そのなんていうか緊張感とか、その締め切りがあるっていうのは自分の性格にとってはやりやすい、逆に。
なるほど。
ちょっとこれ間に合ってないんでもう少し時間もらっていいですかみたいなことやっちゃうと、なんか永遠にできないんじゃないかなみたいな、
はいはいはい、
っていうのはあるのかな。なので締め切りある方がやりやすいかなっていう。
なるほどね。
うん、
話遡っちゃうんですけども、うん、アメリカに来られたのはいつぐらいなんですか？
来たのはもう20年前になって、
はい、
で最初はもちろん、まあ、違った会社で勤めてて、はい、まあ、同じような系統の会社なんだけど、そこである意味仕事を勉強させてもらいながら、
はい、
まあ、自分で独立して、はい、ラララを立ち上げたっていう感じなんだよね。
うーん、ラララはなんで立ち上げようと思ったの？どういう心で？
これはもう遡るとそれこそ小学生って言ったら大げさかもしれないけど、小さい頃から自分で何かをやっていこうっていうのはもともとあって、でアメリカロサンゼルスに来たのもやっぱり、まあ、あの頃はって言い方したくないけど、やっぱりアメリカンドリームみたいなね、何かこっちでやってやるぞみたいなっていう気持ちは強かったんで、ビザというかね、永住権とかがクリアになった時には自分で何か立ち上げてやろうというのを思ってたんだけど、ただ立ち上げるって言ってもやったこともない、例えばレストランやってみますとか、なんだろうな、まあ、何か違うことやってみるっていうのは言うのは簡単だけどできないと思うんだけど、まあ、自分が大好きなメディアの世界 でしかも自分が、ね、4、5年勤めさせてもらって人脈もできてきたんで、
はい、
ある程度は自分でできるかなっていう、まあ、自信もあったんで、まあ、それで立ち上げたっていうのが。
なるほど。
その前いたやつも、まあ、似たような感じって言ってたじゃないですか、
はい、
やっぱそことラララのなんか自分の中でこの違いというか、うん、あるんですか、ね、うん、こう何があったんですか。
その前勤めた会社とかなんとかっていうことよりも自分の中では、まあ、あのお二人とも同じかもしれないけど、
はい、
とにかくこっち、まあ、ロサンゼルスとかアメリカには面白い日本人が、個性的な日本人がいっぱい周りにいたのね。
で、
うん、その人たちを伝えていきたいなと。でそれを読んだ読者が、あ、こういう人が頑張ってんじゃんアメリカで、俺たちもね、私たちも頑張ろうみたいな、それを伝えたいなっていうのがもう根本にあるんで、まあ、あんまりその前の会社がとかなんとかっていうよりもは、もう自分がやりたいことをまずやってったっていう。で例えばラララ開けてもらうと一番最初のページに、はい、あのロサンゼルスで暮らす人々っていうのが、はい、毎週毎週掲載してるんだけど、
ね、
これはね、あの自分の中では創刊の時からルールがあって、
はい、
まあ、クライアントは載せないと。これどういうことかっていうと、クライアントを載せると例えば企業の社長さんとかのインタビューになるんだよね、
はい、
そうすると、まあ、言葉は悪いんだけど、みんな同じようなインタビューになっちゃう。例えば、はい、趣味はゴルフ、旅行です、で家族で駐在でこっち来てて、まあ、たまの息抜きは家族と旅行ですみたいな、
はいはいはい、
それはそれでいいんだけど、なんか自分の中で刺激がなくて。
なるほど。
一方で自分の周りには、まあ、例えばだけど、まあ、歌手、ね、あの目指してる人もいれば、あとは日本で、まあ、例えば犯罪みたいなことを犯しちゃってこっちに来てゼロから頑張ってますみたいな人もいれば、トラックの運転手、コンボイ、ね、
はいはい、
の運転手もいれば、いろんな日本人がいて、
は
い、プロサーファーもいればいろんな人がいて、でもそういう人もっとフューチャーした方がなんかこうワクワクしないっていうのがずっとあったんで、
はいはいはい、間違いないですね。
で、まあ、話戻ると、このロサンゼルスに暮らす人々っていう冒頭のところが、個性的な人をどんどんインタビューしていこうということで、今もう750人ぐらいもうインタビューしてると思うんだけど、
なかなかですね、
もうだからね、それこそ日本のテレビ局とかね、いろんなところからも前回載ってたあの人をちょっと取材させてくださいだとか、いろんな連絡が来るようになったんだけど、やっぱりこっちにいる、ロサンゼルスとかアメリカにいる日本人ってちょっとね、個性的な、日本にはいないような人が多いんで、どんどん自分もそういう人を知り合いたいし、伝えていきたいなっていうところから
始めた
っていう。
このラジオを始めるにあたってそういう気持ちを持って始めて、まあ、どういう反応が来るかなっていうのがあったにせよ、うん、やっぱそういう風にこうやられてる先輩が目の前にいらっしゃるとなんか勇気づけられますね、逆にね。
まあ、いわばうちがパクったっていう形になる
んですよ。いやいや、そんなことないから。いやいやいや。まあ、そういうことはないんだろうけど、でもね、こっちに住んでるとそういうね、人って多いし、
そうですね、
自然とそうなっていくよね、伝えていきたいなとか、みんなにね、なんかこう、勇気づけたいなとかね。
そうですよね。
その気持ちは今も一緒ですか？
でも全然変わんない、全然変わんない。もう、ますます、なんていうのかな、よくね毎週ああいうインタビューいっぱい人を見つけて大変でしょうとか、どうやって見つけてくるんですかなんて来るけど、逆でますますいろんな人出てくるし、伝えていきたい人いっぱいいるから、まあ、自分の好奇心も全然下がらないし、どんどん見つかってくるよね。
やっぱこういうのやってると自分ももうもらえますもんね。
もう間違いないよね、それはね。
なんかこう人に伝えてるっていうポジションにいながらも実際自分も結構こうもらっちゃってるっていう。
そうだね。
そうですよね。こう周りの人からこのいろんな刺激を受けるっていうこともこのアメリカにいることの一つのこのメリットかなっていうのは思いますよね。
だと思うんだよね。確かにそう思う。
この紙媒体っていうのが、すごく難しい時代じゃないですか、インターネットが普及して、その中でのこうジレンマというか、紙媒体に対する思いっていうのは変化ってやっぱあります？
まさにいい質問で、やっぱり今紙媒体っていう、まあ、例えばねビジネスで考えると、今本当に難しくなってると思うんだよね、はい、やっぱりうちも広告主さんであっての、ね、ビジネスなんで、はい、そういった意味では大変だと思ってるんだけど、ただやっぱりその紙と、まあ、例えばテレビと紙と、まあ、ウェブとか、はい、SNS とかっていうのは多分もうなんとなくみんな見えてると思うんだけど役割分担があると思うんだよね。例えば、旅行会社が、はい、あって、旅行会社が急なお得な値段が出ましたと、でその値段をみんなに告知したいという時には多分 Facebook とか、はい、まあ、わかんないインスタグラムとか、まあ、そういったところでボンと出せばすぐに反応があると思うんだよね、はい、でおそらく紙とか出版するまで時間があるようなやつだともう間に合わないよね、
はいはいはい、
それだともうダメなんだけど、ただ一方でじゃあ例えばその、旅行会社さんのスタッフを紹介するだとか、例えば社長さんとかなんかね、まあ、いろいろとサービス内容をもっと詳しく伝えるという意味では、紙とかで伝えた方が、まあ、言葉があるだけで信用度も増すだろうし、はい、じっくり読んでもらうっていう意味ではまだまだ意味があるし、であとどこのレストラン行こうかなってこうパラパラって見た時に、はい、まあ、レストラン探してるんだけど実は違うページ見たら、また例えばじゃあ自分は犬飼ってるんだけどそのペットショップの広告が出たりとか、あ、こんなところにペットショップがあるんだみたいなね、はい、そういったことっていうのは情報誌とか見てる時に自分が思ってたのと違う情報が入ってくる、勝手に入ってくる、
はいはいはい、
っていう意味では街の回覧板じゃないんだけどやっぱ意味があるのかなと思ってるんで、まあ、ちょっと長くなっちゃったんだけどなくなりはしないと思ってんだよね。ただやっぱりそのさっき言った通りでスピード感だとか、まあ、個人的に情報発信するとかっていう意味では当然今の時代のそういったのには到底かなわないんで、はい、そこをどううまく積み上げていくかっていうのが今後の課題だと思ってるんで。
なるほど。
てか声がいいですね。渋いし、あとなんか腹からちゃんと出てる感じがとても素敵です。
とんでもない、とんでもない。ありがとうございます。
どうでもええわって、それは。
なんかこのバイタリティのこの根っこにあるものって何だと自分で思ってます？
まあやっぱり好奇心は人一倍なのかよくわからないけど相当ある方だと思ってるんで、
なるほど、
まあ、好奇心があればやっぱりね、寝る時間が短くても、まあ、辛くても、まあ、それを乗り越えられるというか、
はい、
まあ、あんま考えてもないんだけどそういうのが自然と眠いよりも人に会いに行くとか、はいはい、眠いよりもは、ね、もっともっと仕事するとか、まあ、いろんな意味でこう前向きになると思うんで、はい、まあ、そういった好奇心もあると思うよ、
ね、なるほどな。根っこにあれですよね、人が好きっていうのがありますよね。
そこは間違いないかなっていう。
なんかしんどかった、この時一番しんどかったなみたいな時ってあります？
具体的に言うと、2003年の8月ぐらいに会社を起こして、
はい、
11月の、まあ、1週目が創刊、だったんだけど、
はい、
まあ、その準備期間3ヶ月とか4ヶ月ぐらいの間にクライアント、はい、取らないと赤字になっちゃうんで、
そうですよね、
当然ね、そこでは営業しなきゃいけないんだけど、
はい、
でこれからこういうの始めるんで、ある意味自分を信じてくださいと、でこういうの始めるんで、必ず恩返ししますんで、まあ、 契約お願いしますっていうのをやったんだけど、それこそだから睡眠時間なんてほとんどなかったんじゃないかな、頃は。でも実はね、創刊した時には、はい、ある意味目標数値まで行ってて、それでまあある意味嬉しくてやったと思ったんだけど、ただね、はい、毎週発行なのよこれ
です
よね。そっから実は地獄が始まって、
ああ喜んでる日もないですね。
はい、まあ、例えばじゃあ火曜日夜7時としようか、
はい、
で夜7時に印刷会社にデータを渡さないと間に合いませんっていう、まあ、締め切りだったんだけど、
はい、
到底火曜日夜7時には終わんなくて、
あ
夜9時になり、なんやかんやって朝の6時頃までやってて、
はい、
もう印刷会社がもう切れ始めて、もうふざけんなと、
まあなりますね、
うん、今週終わりだとお前らはと、いやいや今持っていくと、でまだやってて、次の日朝の、要は水曜日の朝の9時頃、やっとデータを土下座しながら持ってって、うん、もう雷落とされて、入稿しましたと。でも別に水曜日その朝9時に終わって、そっからじっくり寝れるわけでもなく、翌週の締め切りが今度迫ってくるから、
まあそうですよね、
そのまま水曜日はもちろん仕事、でも次の 週、ま
あ、
週の火曜日の夜7時間に合うようになんて言ってんだけど全然間に合わなくてみたいな、それの繰り返しがずっと半年間ぐらい続いて、まあ、1年ぐらい経ってからやっとね、まあ、なんとなくこう、まあ、当然スタッフも育ってきて、いい感じで回れるようになったと。だから最初の1年ぐらいは大変よ、
そうですよね、
ですよね、もう今言って僕らも寝まくってるからね
ダメダメダメ
そんな場合じゃないぞと、
俺1日20時間ぐらい寝てるからね
本当
いつ起きてんだよ
いや、まあ、夜中の2時から6時ぐらいまで
そんな、
まあ、もっと言っちゃうと自分は佐川急便という、
はい、
日本で、というか世界で一番厳しいであろう企業で、
は
い、2年間勤めてお金貯めてアメリカ来たんで、
あ、
まあ、今の佐川急便は違うみたいなんだけど、自分が勤めた頃っていうのはまあ厳しくて、朝6時から夜12時1時が当たり前のシフトだったんで、
何をやってたんですか、
でトラックドライバー、まあ、給料がめちゃくちゃ良かったんで、初任給があの当時50万円だったんで、で2年ぐらい勤めてたらもう簡単に70万80万下手すると100万ぐらいもらってたから、
なるほどな。
いや僕もね佐川ね、すごい僕は待ったんですけどね、仕分けの
仕分けのとこでしょ、
にいましたよ、もうブラジル人めっちゃいましたけど
仕分けじゃなくてトラックドライバーでしましま来てあれやったんだよね、だそれを思うと、そのラララの立ち上げも大変だったんだけど、まあまあまあ鍛えられてたというかね、佐川にね、もう佐川様様だよね本当に。
そっか、
佐川の社長とはつながったりしないですか。
いやいや佐川の社長なんて全然自分の一ドライバーは会えないけど、ただまあ運動会かなんかの時にお会いしたことはあるぐらいだけど、めちゃくちゃ迫力あったけどね。いやもうそれは半端ないよ。
やっぱちょっとそういうのになりたいですよね。貫禄のある男ってやっぱ男は憧れますよね。
まあそうだね、まあ、全てを乗り越えてるよね、ああいう社長とかね。
でもこの周り今 LA 界隈にいる人からすると森さんってそういう存在なんじゃないですか。
いやいやいや、ね、全然そんなことなくて、やっぱり自分なんかもこういった媒体やってるんでいろんな人と出会うけど、
はい、
いやすごい人いっぱいいるからね、日本人でも本当に。まあそれこそ中学も出てるのか出てないのか分かんないのに、
はい、
こっちで、まあ、億万長者になって、もう、ね、大成功してる人もいっぱいいるし、
じゃあ例えばそういうなんか社長さんたち会うでしょ、その人たちってやっぱ自分よりもやっぱ稼いでたりする人もいるわけじゃないですか。
もちろんもちろん、もう
それでなんかこう、自分のやってることを変えようとかっていうのは思わなかったですか。今やってることじゃこの社長さんたちほど稼がれへんぞみたいな、なんかちょっと違うことやろうみたいなふうに思ったことはないですか。
ね、もちろん常にそれは考えちゃうよね、やっぱり、まあ、隣の芝はじゃないけど、こうやり方とかこっちやった方がいいのかなみたいなのもあるけど、ただ一方でビジネスの大変さも分かってるから、やっぱりその大成功した社長さんっていうのはそこに命かけてるから、その歯車が半端じゃないんで、万が一じゃあそれと同じようなこととか、まあ分かんないけど似たような分野でって言っても多分絶対俺それ無理だなっていう、やっぱり自分の好きであったり、そのなんだろうな、もうこれにやってやるっていう気持ちが相当強い人たちだから、もう半端じゃない覚悟でやってるから。
森さんも半端ない覚悟でやってるんですね、これは。
まあ、自分は、ね、自分のビジネスそのつもりでやってるけど、だからまあその、ね、他人の大成功した、ね、億万長者の億万長者みたいな方のビジネスを真似しようと思っても真似できるものではないよね。
じゃあ、まあ、とりあえず自分の気持ちと自分の持ってるもので勝負。
勝負。
なるほどな。
こう自分が発信したいメッセージとか、うん、いろんな思いがあってこの今のこのビジネスに取り組んでいらっしゃると思うんですけど、日本人に向けて発信したいメッセージってどんなことがあります？
そんな俺偉そうに言える立場ではないけど、まあ一つ言えることは、ちょっと、この5年ぐらいで日本の特に男性が、うん、海外で勝負しようとかね、うん、何かやってやるっていう人がちょっと減ってんじゃないかなっていうのは肌で感じてるのね。やっぱり自分が来た20年前とか、
はい、
あと自分が立ち上げた15年前とかっていうのは、まあ、例えばうちで会社で人を募集しても、
はい、
男性女性問わずわっと来て、
は
いろいろやっていきたいですみたいな人多かったけど、最近もうガタッとそういうのもやっぱ減っちゃってて、もちろんそれはアメリカのいろんなシチュエーションもあると思う。例えば物価が高くなったりだとか、
はい、
あとビザが取りにくいだとか、
はいはいは
い、いろんな条件があるから、はい、冷静に考えたらこんなアメリカで勝負するよりもわからないけどシンガポール行った方がとか、タイに行った方がとか中国に行った方がって思うのかもしれないけど、もっともっと本当に外に視野を向けてやっていかないと、多分日本やられちゃうよね。そのいろんな意味で弱くなってる気がする。日本ってすごいいい国じゃん。外から見るとなおさらよく見えて、多分今後も観光客どんどん増えるだろうし、
はい、
日本の持ってる財産、例えば食であり文化でありとかっていうのは変わらずあるだろうから、それはそれで、ね、今日本にいる人たちが頑張って守ってくれるんだろうけど、
はい、
一方でもっと若い子とかがどんどん外出ていろいろ挑戦して大失敗してでまた成功してみたいな人がどんどん出てこないと、多分交渉能力とかそういうところで負けていっちゃうから、そうするとせっかくいい日本がなんだろうな、まあ勝ち負けじゃないんだろうけど、ちょっとねもったいないよね、世界的にこう立ち位置がね。まあ難しいよね。だから元気出せって言っても出ないから。でも逆に言うと出てるやつは逆に目立って、それこそ起業しようが何しようがもうチャンスは溢れてるよね。だからもっともっと本当はそういうやつが出てくればチャンスが溢れてると思うんだよね。今みんながこうなんとなく静かになって、いや別にそんなことしなくてもいいじゃんみたいな、いやアメリカってビザが大変なんでしょとか、ねアメリカって物価が高くてとかって、いやその通りなんだけど、それでじゃあ来ないんだっていうやつはもう来なくていいわけなんだけど、まあなんとなくそういうのを抜きにして飛び込んでくるっていうのはどんどんね、なんか知んねえけど3ヶ月超えちゃいましたみたいな、いないじゃん今。
あんまいないですね。
いないでしょ。
昔はいましたね。
いっぱいいたじゃん、そういうのが。
そうばっかりした
。もう良くも悪くも、でもさ、アメリカってそういうのも含めてなんか認めてくれる国でさ、だってオバマ大統領の時に、
はい、
ね、免許証もそうだけど、不法滞在のやつに免許出した国じゃんこの国って、ついこの間ね言ってたわけでしょ。やっぱりね、このアメリカっていうのはまだまだそういうのもあるし、もしかしたらトランプがまた変わるのか、トランプの後にもまた時代が変わるのか分からないけど、いろんなことがまだ起こると思うんだよね。いやもう本当にどんどんどんどん来てほしいなと思うけどね。
なるほどね。
それではモーリーさん、外人になっちゃった。
モーリーさんって俺今宇宙飛行士が出てきたけど、
あ、モーリーさんね、それ古いなまた。
確かにね。
すいません、じゃあ最後の質問になってしまうんですけれども、
はい、
あなたにとって、アメリカロサンゼルスで挑戦し続けるということはどういうことでしょうか？
ここから先は日本とアメリカっていうのをもっときっかりと結べられるような立ち位置の人間になって、しっかりと、暴れていきたいなと思います。まあね、もちろん失敗もするだろうし、もしかしたら成功する部分はあるのかもしれないけど、まあ、やっぱりね、大好きな日本とこのアメリカをね、なんかつなげていきたいなっていう、まあ漠然とした言い方になっちゃうんだけど、まあでもそういうことを思いながら日々こうやってるんで、形にしていきたいなと思ってるんで、よろしくです。
もう一緒に暴れていきましょう。
よろしくです。
もう本当に LA 発信でアメリカを、日本を元気に頑張ってまいりましょう。
ついていきます。
こちらこそ
よろしくお願いします。
はい
はい、ということで今回のゲストは森達夫さんでした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
昨日のクラブはちょっと飲みすぎちゃったな。でもマイケルのあの助言のおかげで僕はめちゃくちゃ楽しかったぜ。そんな勢いに乗って今日はビーチビーチ、わーナイスバディ、ワウ、あのプリティガール、わ、みんな声かけたいな。ちょっと勇気が必要だけどね。
コーヒー通じ、
おう、ま、マイケル、
できる男は右往左往しない、迷わない。
また僕迷っちゃってるの。出てる
出てる出てる、背筋伸ばす、
ピキーン。
まあ、とりあえずね、女に話しかけるときに必要なのは自信を持って話しかけること、そして最初から勢いよく行くことね。
おお、なるほど。
でもシングル、いわば一人でね、いる女の子に声かけたらね、びっくりするね。いきなり狼来た、びっくりするね。
おお、それやね。
でも女っていうのはね、簡単ね。人数多ければ多いほど心でかくなるね。
ほほほ。
ということでね、4人とか5人ぐらいいる女の子たちいるね、あの子たちは声かけてほしいね。
おー、いいところつくね。
そうね。そしてね、バッと勢いよく行ってね、ウォーっていくでしょ。ウルフがウォーウォーウォーウォーフーだね。
ウォーウォーウォーフォ
ー。それよそれ。そしてね、最初に声かけるのはね、一番可愛い女、違うね。
ウォーウォ
ー。何か言ったらね、一番のやつはいつも声かけられるね。で、周りのやつはね、それをいつもね、いやいやな、なんでこの子ばっかりってなるね。
ウォーウォー。
だからね、2番目3番目に可愛いやつにね、声かけることによってね、一番可愛いやつがね、おう、なんで今日は私じゃなくてこのブスに声かけてる思うね。
わわわわ。
2番目3番目のやつはね、おう、今日は私が一番可愛い、いつも声をかけられるこいつにも今日は勝てる、私今日可愛いなるね。
わわ。
ということでね、一番可愛いやつはね、おう、私に話しかけてこい、私だろう。2番目3番目のやつは、今日は私のデイねってなるでしょ。それでね、向こうはね、喋るね。
なるほど、みんながウィンウィンウィンになっちゃう感じだね。
そういうことさ。そしてみんなに話しかけるときね、とりあえず勢いよく言ってね、向こうよりもね、テンション高くそれ続けるとね、あなたがリードするね。
はぁ、
リードする男に女惹かれる。
わぁ、
Good luck。
ネキとヒロの朝までホーミータイム from Los Angeles。
前回覚えてますか、なんか漢字3文字でなんちゃらみたいな言ってたやつ。
ああ、覚えてる覚えてる。
スーパー情熱がとかよくわからん感じで終わってたけど。
終わったね。
はい、私今年ね、3文字でバッチリハマるのがあったんですよ。
おお、何、
今年私ね、狂気的でいきたいと思ってまして。
ああ、そのキーワードも出てたね、そういえばね。
うん、もう狂気的なんです、完全に。もうなんと言われようと、
あ、
ちょっと周りには迷惑かかるかと思うんですけど、それぐらいでいいかなと。
うん。まあ、今日さっきさ、森さんが暴れるっていうことはあったじゃん。やっぱそれぐらいがちょうどいいんじゃない？
いや、ほんとね、あれだけいろいろやってきた人がね、まだあそこに行っても暴れたいっていう気持ちがあるっていうのは、ああいう風になりたいなと思わされますよね。
暴れることに対して狂気的になるっていう感じでどう？胸キン。
そういうことね。もう暴れまくる感じだね。
そうね。なんかね、最近俺もその感じすげえわかるんだけど、俺ね、チャリ買ったのよ、先週ね。はいはい、で、俺半年前にチャリ盗まれて、で、まあアメリカ生活、車生活じゃないですか。
そうですね。
そう。で、俺まあその生活をこの半年間続けてて、なんかね、この一番最初にこのアメリカに来て、もう挑戦するぞってやって、こう一生懸命チャリ漕いでた時の気持ちをちょっと忘れかけてんなっていうのがあって、だから効率悪いなっていう部分はあるんだけど、チャリが俺には必須だと思って買ったんだよね。
いいね。そういうの、まあちっちゃいことだけどね、大切だよね、そういう。
でね、もうこれまさに昨日なんだけど、その雨降られて、
めったに降らない雨。
そうそう。一番最初にね、アメリカに来て、チャリ買った時も、その3日後とかに俺、雨降られてんの。雨、LA って年間3日しか降らないとか、なんかそんなことを言ってたのになとか思って、その時も、でもいや、これはね、多分神様のこうなんかテストなんだなと思って、だからもうめっちゃ笑って、もうこの瞬間楽しんだろうと思って、多分あの時に俺はこう、雨の中をめちゃくちゃこう笑顔でこう走り抜けてたと思うんだよね。その時のことを昨日思い出して、だからやっぱそういう気持ちをね、人間って忘れてしまうもんなんだなってちょっと思ったから、なんかそれをこう振り返れるっていう意味でもやっぱり、ああ、すごくいいチャンスをこのチャリがくれたななんて思ってね。
まあ完全に夜中にね、チャリ乗ってね、笑顔で、笑顔満点にチャリこいてたら完全に不審者やけどね。
まあでも別に不審者と思われようが、なんと思われようが、俺は俺でいたい。
まあだから今井くんの今年の漢字三文字は不審者。
よし、じゃあ俺はそれでいこう。
まあ不審者と思われるぐらいの狂気さが必要ってことですよ。
そうだね、はい、もう根っこにあるのは狂気さ。 はい、まあ、それで行きましょうよ。
行きましょう。
うん。おかげさまでね、このラジオ本当にいろんな素敵なゲストが出てくれるおかげでね、こうどんどんどんどんこうステップアップできていけるような、その感じがね、あるからね。まあ、このゲストにおんぶに抱っこで、そう、俺らもね、頑張ってまいりましょうぜ。
そうですね、頑張りましょう。
はい。ということで次回は、2月27日公開となります。皆様、また聞いてください。
ムネキと
ヒロの
朝までホーミータイト。次回のゲストは鳥。